せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんおまんです、チョコラです。ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第43回目が始まりました。このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大将を抱きつつ、男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組です。またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組ですが、相棒のとしくんは今回もお休みです。さて、皆様、ゲイポハウスという企画をね、始めてたんですけれども、ついこの間終わりまして、皆さん最後まで聞きましたか？おすぎさんがね、とても素晴らしいお言葉を最後に喋ってくださったんですけれども、いや本当企画してよかったなって思いますね。いろいろなんかもうこう、ね、熱ばっかでなんて言うんでしょうね、こううまく企画意図とかを参加者に伝えられなかったりとかして、こうね、参加してくださった方になんかこうムズムズさせてしまったなとかいろいろあるんですけれども、でもまあその全体ミーティングみたいなことは特にしてなくて、ディスコードっていうね、チャットとか通話ツールは使って打ち合わせはしてたんですけど、なんかちゃんと台本というか読む文章とかをPDF で作って、これを言うこと守ってくれればあと語尾とか書いていいし、もう好きなこと喋ってくださいっていう風に投げたので、それもあって大体うまくいったんじゃないかな。どうなんでしょうね。まあいろいろ個人的な反省はあるんですけれども、もう改めてなんですけれども、本当企画にあたってね、だいぶ相談させていただいた2名がいらっしゃいまして、まずゲイバー玉川のローソーさん、そしてサタデーラジオフィーバーの小田急線さん、本当にありがとうございました。多分この二人がいなかったら、そんなゲイポハウスっていうか、こういうバトンリレーしようとか、決意が持てなかったので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして、ゲイポッドキャスターからいただいた音声を、我がそれぞれの配信される方々の負担にならないように、我が責任持って編集して、返して、で、それをそれぞれの、番組で配信してもらうっていう形を取ってたんですよね。なんで編集自体は、音声自体の編集は我なんですけれども、動画は YouTube に上がってて、その YouTube は全部ローソンさんに任せたので、本当ローソンさんに素敵な動画を作っていただいて、お好きなプラットフォームで見てねっていうのができたので、これもまた面白い試みだったなと思ってます。ローソンさんありがとうございます。そして、テイラースウィフト風の、テラスハウスっぽい曲欲しいなって言ったらすぐに作ってくださったブタキノさん、ありがとうございます。そしてね、参加いただいたゲイポッドキャスターの皆さん、配信順に名前言ってきますけど、ショコラから始まりまして、タケルくん、ダイスケくん、小田急線さん、あそこさん、リラコくん、ロゾンさん、おみやくん、ブタキノさん、コタくん、サノラジオさん、ねじまきさん、はたぶさん、ずんたくん、大輝さん、寿司さん、おすぎさん、本当に、我も含めて総勢17名、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。そして、最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。まあ、これを機にね、ここまで聞いてなかった、この番組聞いてなかったな、みたいな番組とかも聞くような、感じになればいいかなとも思いつつ、皆様がそれぞれ話していた案件っていうのを、まあ、興味があったり調べてみたりとか実践してみたりとか、なんかそういう自分を見つめ直したりとか、なんかわかんないですけどなんかそういうことにこの期間時間を費やしてみてほしいなと思って今回企画いたしました。もうね、収録段階で全然わかんないんですけど、北海道というか札幌も自粛の要請が解除されるのかどうなのかみたいなところを今やきもきしながら収録してるんですけれども、あまりね、なんか暗い話になったらあれなんで、あまり話すつもりないんですけど、なんて言うんでしょうね、本当こう解除されてほしいって思う自分、外に出たいって思う自分と、いやでも これ以上ひどいことになったら北海道今もう第2波来てて第3波が来るかも分かんないので、なんかもっと自粛した方がいいんじゃないかとか思う自分もいて、なんかそこら辺のモヤモヤもすごい感じるんですけれども、まあ、とにもかくにも少なからず全国的に感染者数がね、減ってきているというのは、データとして事実ではあると思うので、ここからどんどんね新型コロナ消滅させていければなと思うんですけれども、今度はね海外からまた持ち込まれないかっていう不安もあったりしつつ、まあ頑張っていきましょう。今は目の前のことを、まあ、と言い張った話もひつうつ今回始めていこうと思うので、それでは、第43回目ですね、今回もよろしくお願いします。改めましてショコラです。前回ですねこの危機的状況っていうのを説明したらお便りが来ましたので、早速読んでいこうと思います。匿名希望の方ですね、ありがとうございます。はじめまして、いつも配信ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。そして1周年おめでとうございます。 ありがとうございます。2回目。お便りが足りないとのことでしたので思い切って送ってみます。普段から送ってもいいんですよ。劇場版若おかみは小学生見ました。肝心な最初の10分を見逃してしまったのですが、今心が弱っている身としては見なくてよかったのかなとも思っています。グローリーさんとのドライブでパニックになるところで結構きついし、子供たちはどういう風に見るのかななんて想像してしまいました。おかみになるために日々頑張る主人公を応援しつつ、成長とともに失うものと得るものがあったり、想像していたのとは全然違う作品でした。ショコラさんが見るべきと言ってて本当にそうだなと思ったので、皆さんにも見てほしいですね。またおすすめの作品がありましたら番組で紹介してほしいです。話は変わるのですが、地域限定で売られている食品で北海道限定のおすすめはありますか？東北に住んでいますので焼きそばバゴーンが好きです。北海道は焼きそば弁当が限定商品だったのかなと思います。何か美味しいものあったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。素敵な番組配信楽しみにしています。カルロス俊樹くんにもよろしくお伝えくださいね。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。若々宮小学生見ていただいて本当にありがとうございます。ただ肝心な最初の10分っていうのは本当にすごいですよ。5分で両親が死に、5分で若々宮になりますからね、本当に。でも結局若々宮になるのが大事なのではなくて、若々宮になってからどういう選択をしていくか、どうやって決意していくかっていう話でもあるので、なんて言うんでしょうね、ドラえもんみたいなもんです。ドラえもんがどうしてここに来たか、どうして耳がないとかっていうのは、まあ情報として仕入れていた方がいいことではあるが、別にそこまでストーリーに重要であるかないかって言われればそうでもないようなみたいなところですよね。まあそういう感じで、なんかまた機会があったらぜひ最初の10分もね、見逃さずもう一回見てほしいなと思うんですけど、結構そのファミリー向けの作品ってホラーというか子供のトラウマになるような恐怖を与えるシーンっていうのはあるなっていう印象があって、ドラえもんとかね、それこそ今さっきもドラえもんって言いましたけど、ドラえもんの映画とかも結構あるんじゃないかなと思うんですよね。映画版のクレヨンしんちゃんは作品によるかなとは思うんですけど、ドラえもんは結構そういうシーンが多いな、暗いシーンが多いなとかっていう印象はありますね。うん、ディズニーとかもね、別にファミリー向けの作品だとは思ってないんですけど、ディズニーに対しては。でもなんて言うんでしょう。結構怖いシーンというか暗いシーンとかもあったりしてね。トラウマになると取るか、その子供がね、見てて、将来大人になった時に、見直した時に、あ、このシーン怖かったなーって思う、まあ、ある種の思い出、印象付けの一つなのかなとかいろいろ考えたりしつつ、でもやっぱ大人が見ても楽しい作品ってなんて言うんでしょう、大事だと思うんですよ。まあそんなことも考えつつ、見逃した方はぜひ 何かしらの形で見直して見てほしいですね、本当に。はい。で、地域限定で売られてる食品で北海道限定のおすすめはありますかとのことなんですけど、そうですね、まあ、この匿名希望の方がおっしゃっていただいた北海道限定のところで言うと、焼きそば弁当、これは北海道限定で、まるちゃんかなが出してるはずですね、うん、の焼きそば弁当っていうのがあって、なんて言うんでしょうね、ペヤングあんまり食べたことないんですけど、なんかペヤングって甘辛い、ちょっとスパイス気味な焼きそばですよね、確か。なんですけど、焼きそば弁当は、なんて言うんでしょうね、甘じょっぱいって感じ？うん。でも別に甘いというよりは、普通の焼きそば、ザ・ソース焼きそばみたいな味なんですけど、何が違うって、焼きそば作った時の、お湯あるじゃないですか、捨てるやつ。あれを再利用する形をとってて、焼きそば弁当を、こう、パッケージ、袋開けるじゃないですか、この蓋っていうかね、うん。ラベル剥がすと、火薬と、ふりかけと、あと特製ソースっていうのがあるんですけど、そのふりかけのところに横に特製スープっていうのがついてて、粉がついてるんですけど、その粉をなんかマグカップなり、なんなりに入れて、本来焼きそばを作った時に捨てるであろうお湯を、そのスープを作るために再利用できるんですよ。お湯を、大胆に捨てなくていい、再利用できるっていうのは、すごい革新的なと思って焼きそば弁当は食べてます。あとキャベツが美味しい焼きそば弁当は。はい。あと何なんだろうな、食品ですもんね。つまりスーパーとかに陳列されてるとかっていうことなのかな。なんかローカルの食べ物とかそういうことなのかな。どうなんでしょう。そうですね。パッと浮かぶのは、やっぱセイコーマート、北海道のローカルコンビニのセイコーマートのホットシェフっていうやつですね。お弁当とか、あとフライドチキン、フライドポテトとか、そういうホットスナック系を作ってるホットシェフっていうコーナーがあるんですけど、これが店内調理で作られてまして、これが、たかがコンビニ弁当、侮るなかれみたいな感じなんですよね。ホットシェフのないセイコーマートに、ある普通の、なんか、セブンイレブンとかローソンとかファミリーマートとかで売ってるような冷えた状態の弁当あるじゃないですか。あれに関してはもう普通なんですけど、普通っていうか、なんか別に、なんだったら美味しくない部類だと思ってるんですけど、特にお米がね。ホットシェフは、本当に美味しいし、北海道に来たら、やっぱ外食したくなるじゃないですか。ね？なんか、スープカレーとか、お寿司とか。じゃなくて、その一食分削ってでも、セイコーマートのホットシェフは食べてほしいです。一回食べてみてほしい。これをいつでも温まった状態で食べられるっていうのが本当にすごいんですよ。あ、そう、温まった状態で食べられるんですよ。コンビニでお弁当買ったら、レンジで温めますかって聞かれるじゃないですか。で、なんか1分ぐらい待つじゃないですか。あの時間がないんですよ。ホットシェフってもう手に取った段階で常に温まってるから、もう、温まった状態でなおかつ美味しいんですよ。だから、買ってすぐ食べられる。すごい。素晴らしいです。本当に。セイコーマート。愛してる。っていうセイコーマートのホットシェフは食べてほしいのと、食品。なんだろうな。ジャガポックルとか。ジャガビーの、北海道ローカル版みたいなやつがあって、それがね、おすすめですね。なんか、バター感が強いというか、ホクホクしてるっていうか、なんかジャガビーと何が違うんだろうなとも思いつつ、でも、ジャガポックルの方が美味しいですね。うん。っていうのと、あとお菓子関係で言えば、ロイズのチョコレートは美味しい。っていう風に聞きます。我はショコラって名前ですが、チョコレートがあんまり好きじゃないのでロイズあんまり食べないんですけど、なんかせっかくの機会だから今度ロイズ食べようかな。別にアレルギーでもなんでもないので、なんか26歳になって 今年27になるんだな。27になる前にチョコレートが好きになるかもしれない。これを機に。ロイズ食べてみようかなと思います。はい。あとなんか、赤いキツネ、緑のタヌキ、どん兵衛、ああいううどんとかそばのあの出汁が、北海道だと昆布出汁ベースになってるっていう風に聞いてて、あの関東とか関西とか行った時にカップ麺を買って帰ろう、買って帰ろう、食べ比べてみようって思うんですけど、毎回忘れちゃうんですよね。なので、北海道に来た際は、セイコーマートのホットシェフと、赤いキツネ、緑のタヌキ、どん兵衛なりなんなりのその出汁系のカップ麺を買って食べてみてください。はい。といったところで、ありがとうございます。今後はね、匿名希望でもいいので、また送ってくださいね。はい。続きましてのお便りがですね、しんごさんですね。ありがとうございます。ショコラさん、としきくん、おばんです。しんごです。パフュームは、パヒュームと言います。ありがとうございます。さて、飲食店に勤務しているのですが、コロナ騒動により、休業を余儀なくされているため、ただいま仕事もできず、新しく仕事を探そうかどうか考えていると、やれ、3密を避けろだの、ステイホームだのと騒がれているため、結局何もしないまま毎日をだらだら過ごす日々が続いております。しかしながら、あまり家に閉じこもりすぎてもいけないと思い、毎日ではないのですが、やや遠くへ散歩したりしています。幸い、今はポケモン GO やドラクエウォークなど位置情報ゲームがあるため、スマホ上の目的地を目指して歩けるのがいいですね。そういえば、第41回でとしけくんが方向音痴の話をしていましたが、特に明確な目的があるわけではなく、気まぐれに道を曲がったりすると、今自分がどこにいてどの方向を向いているのかがわからなくなる時があります。これってやっぱり方向音痴なんでしょうかね。地図などは普通に見ることができるのですが、例えば巨大迷路とか山道、目印となる建物がない単調な街並みなどでは、自分の現在地が分からずに迷ってしまうような気がします。絶対音感ならぬ絶対方向感覚みたいなものをショコラさんは持っていますか？ちなみに今、私は人生の岐路に迷っております。かっこ笑い。早く。コロナ騒動が落ち着いて、お二人が対面収録する日が戻ってくることを心待ちにしております。ではではしたっけね、だそうです。ありがとうございます。笑えんよ。笑えんよ、しんごさん。いやー、しんどいですね。我も、新型コロナのね、影響をもろに受けてる仕事なので、会社潰れないかなと思いつつ、ね、ヒヤヒヤしてるんですけれども、いやー大変ですよね。ほんと、誰も9割5分喜ばないですよね。この状況。しんどいな。で、さて。そうですね。そう、ポケモン GO とかドラクエウォークやってらっしゃるんですね。我はポケモン GO しかやってなかったんですけど、最近やってないんですよね。なんか捕まえたポケモンをソードシールドに送ることができるようにそのうちなるってなって、あんまり続報がない感じかな。多分まだそういう機能とか出てないですよね。いやで、そっか、ドラクエな、全然わかんないんだよな。としきくんが確かドラクエ9をやってらっしゃったはずなので、なんか話ができるのかなと思うんですけど、ドラクエな、なんか呪文わかんないんですよね。なんかいつぞやの回で話したかもしれないんですけど、え？メラ？メラが炎系の呪文ですか？多分。ヒャドが氷系？ダインじゃないな。なんだろう。え、なんか電気系なんだっけ？リン？ギガディンとかありますっけ？なんか全然わかんないですけど。だからペルソナシリーズ、女神転生シリーズでもいいんですけど、そっちは炎系の魔法がアギ、とかだったりするんですよ。雷だとジオとか。なんか、それがごっちゃになっちゃって、なんかわかんなくなっちゃうんですよね。うん。まあ、それはさておき、なんか位置情報ゲームって今家にいてもできるようになってるとかなんとかって聞いたんですけど、どうなんですか？ これを機にね、ポケモンホームじゃねえや、ポケモン GO をやればいいって話なんですけど、なんか、電池食うんだよな、ポケモン GO な。あとなんか、単純に挙動が、ちょっと、ショコラと相性が悪い。なんか、遅ってなっちゃうんですよね。もう少しサクサク動いてってなっちゃうんですよね。でもゲームをしながら、なんて言うんでしょう、歩けるのいいですね。まあ、ちょっとした運動になればいいんですけど。はい。いや、で、そう。絶対方向感覚っていうのは我持ってないんですけど、地図を見ながら基本的に歩いてるので、なんか迷わないですね。確かにその、明確な目的地があるわけじゃない時になんかそのフラフラしてると確かに迷うかもしれないが、基本的に目的地がある状態で歩く人間だからな、多分我もその明確な目的地がないその散歩とかだったら多分迷いますね。公園とか結構迷うんじゃないかな、ちょっと大きな公園とか行ったら。あ、でもどうなんだろうな、なんか一人の時はやっぱ基本的に周り見て歩いてるから、目的地とか特になくても多分迷わないのかな、どうなんだろう、わかんないな。なんか、当てもなく散歩とかしてみたいな。新居のあたりあんまり散歩してないので、ぶらり散歩旅みたいなものをしてみたいな。いやでも、としきくんの、あの、方向感覚のなさにはちょっとびっくりしたので、多分、やらないんですけど、今後、ロケとかあったら、としきくんに、ナビゲーションをお任せしたいですね。はーい。あ、なんか動物園ロケとかしたいなぁ。いいなぁ。丸山動物園行きたいんだよな、個人的に。ピンマイクとか、変えたら、やろうかな。はい。といったところで、本当お便りありがとうございます。こう、目的もない日々を送ってしまうとか、なんか、何かしなきゃって思っちゃうかもしれないんですけど、そういう時こそね、ゲーボハウスの、回を聞いて、作品を見てみるとか、してみていただければいいんじゃないかなと思います。今後ともよろしくお願いしますね。ではでは、引き続き、これを配信する頃に結局北海道というか札幌市は自粛をね、陽性がなくなるかわからないんですけどいずれにせよとしきくんがいようがいまいがお便りは募集してますので、どうぞよろしくお願いします。各週火曜日配信をしておりますドサンコ GBA エンディングのお時間です。このポッドキャストではあなたからのご意見ご感想などのメッセージを募集しています。トークテーマなども募集していますので、どうぞお気軽に送ってください。公式お便りフォームから、ツイッターの DM から、どちらからでも、どこからでも、どなたからでもお待ちしております。ツイッターの ID はdosanko_gba、 N は一つだけ、dosanko_gba です。またツイッターでご感想などをつぶやく際は、ぜひハッシュタグドサンコ GBA をつけてつぶやいてください。ドサンコは漢字、 GBA はアルファベットでお願いいたします。ポッドキャストの説明文にも URL や詳細が載ってますので、チェックしてみてください。いやー、なんかもう最近人と喋ってないので、まあ一人暮らし始めたっていうのもあるんですけど、人と喋ってないので全然滑舌がもう口が開かないんですよね。なんか今回だいぶいつにも増してお聞き苦しいかもしれないんですけど、あー、なんかオンライン飲み会したいな。オンライン飲み会するような友達があんまりいないのでぜひこれをお聞きのリスナーさん、ゲイポッドキャスター、ゲイじゃない、普通のポッドキャスター、普通のストレートのポッドキャスターさん、バレをオンライン飲み会に誘って人と喋らせてください。お願いします。 はい、といったところで、ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス、今回はここまでといたします。せーの、したっけねー。